はいどうもこんにちは。
はいどうもこんにちは、山崎です。
やぶです。いやーどうもお久しぶりでございます。
お久しぶりですね。はい、はい、ちょっと前回と前々回は特別編ということで、うん、ゲストを、はい、迎えて、はい、ニューヨークのショーモトさんをお呼びしてやったんですけど、はい、ちょっとお久しぶりにやるということで。
そうですね、一緒にやらせてもらうのは本当久しぶりで。でも
緊張しますよこれ。
そうですね、なんかちょっといつもと違うっすね。なんかこの、は
い、なんかあれやねん、もうゲストの方がおもろい言われたらこっちなんかへこむから。
あ、まあまあそうなんですけど、でもね、翔本さんの放送バリ面白かったっすよ結構。
あれが面白かっただけに、ちょっと僕は自分の家で聞きながら、はい、ちょっと悔しいなっていう。
お話上手やなって思ってましたね、僕は聞きながら。
僕ら番組乗っ取られるんちゃいますか。
ねえ、
まあ、そんな感じでちょっとまだ今回また戻ってきて喋っていこうかなと思うんですけれども、
はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いしますということで、
久しぶりによろしくお願いします。
あ、前撮ったんでいつですっけ。
前の収録
お盆とかそんなん撮りました
よ、ね、お盆ぐらい
です、ね、なんか夏っぽいね、やりましたよね。
なんか暑々言ってた気がするんですよ。
そうそう、今がね、もう年の瀬も、時期ですね、年の瀬も。
時期ですよ、これ。ように。もうだいぶ外寒いから、はい、もうちょっとね、薄着で歩くのはしんどい。
完全にね、
しんどいですよ。
はい。で、録音とかっていうのを一緒にさせてもらってから、まあ、大体2年ぐらいなんですよね。
そうですね、今日で収録開始から2年ぐらいですね。
そうですね、2013年かな、2年前からでの年の瀬にやってて、は
い、そうですね。
そう、でその時って僕はまだ退院したてで体に気使ってたもんで、おさゆがうまいと、いうので、おさゆガンガン飲んでましたね。
そう、当時は飲んでましたね。
はい、飲んでました、はい。
わー、今はちなみにおさゆは
お茶にしてますね。結局、カフェイン取らないのがいいんだとか言いながら、最近割とね、緑茶とかそういうの。で、あったかいお茶にはハマってる部分は一緒なんですけど、もともとはその、ノンカフェインで行こうっていう、ちぎりはちょっと、徐々になくなってきてしまってますね。さっきもコーヒー飲んじゃったし。
あ、もうガンガンやね。
うん、ガンガンですね。そうなんですよ。そんな感じでね。
そうですか。はい、
今日ね、収録が、これスタジオでね、音楽スタジオでやってたもんで。
はい、やりたいですね。はい。
でね、せっかくまあ音楽スタジオで録音させてもらうんやっていう風なことなんで、セッションでもしようぜっていう風な話になってね、さっき一緒に。
そうですね、
はい。初めて一緒に演奏させてもらったんじゃないですかね。
そうですよ、これ、はい、僕ら、十何年前に知り合って。
そうですよ、もう付き合いかなり長くてね。
そうです。
そうなんですよ。しかも、軽音楽部でね、はい、知り合いになったのに、まあ今まで一切ね、やることなかったですね。
全く音楽での絡みがなかったんで。
そうですね。初めて、まあできて、まあ非常に光栄でした。ありがとうございます。
いや、こちらこそ、ありがとうございます。
普段その山崎さんとかって多分その、ね、ジャズの人たちとか、とやる印象から、
はいはい、
ボーカルがね、やっぱ超上手い人と一緒にやる印象、結構一緒にやることが多いのかな、みたいなことが思ってて、
はいはいはい、
なんで若干、僕さっきちょっと、山崎さんの、ビートバックに歌ってみたんですけど、結構その部分は緊張してたんですよ。
あ、でも僕も実はちょっと緊張して、はい、急に、ボサノバアレンジって無茶振りしたものの、ちょっと自分では、はい、あ、これはむずそうやなって、なんかちょっと緊張しつつ。
そうですね。まあ、この緊張感となかなかうまくいかない感じっていうのが割と新鮮だったもんで、まず定期的にやれたらとか思ってるんで。
そうですね。
はい、やりましょう。
で、いずれはそれをライブでやって、うん、アフターでこの公開収録を。
ああ、そうしましょう。はい。そういう風なこともね、そうですね、うまいこと繋がっていけたらなと思ってますんでね。
そうですね。
そうですよ。
一緒に飲みましょう、お酒を。
一緒に飲みましょう。はい。ということで、はい。いやいや、今回は十何回です。
第16回ですね。
16回ですね。はい、いや、来ますね。
来ますよ、来ますよ。
どうですか、そろそろ何ですか、お便りとかもガンガン届くようになってきたりとかね。
そうですね。
16回もやってくるとね。
はい。
はい、とかもね、だんだんできてるんでね、よかった。
そろそろバシバシちょっと読んでいこうかなと、
う
ん。
そうですよ。今まで本当にあまり読めなくて失礼しましたっていうところでね。
はいはい。
はい。
前回、そうです、前回の消防さんの時もちょっと一本お便り読ませてもらいました。
あ、そうですよね。あれなんて話題でしたっけ？
あれはタクシーのおっさんの態度が悪いのになんでチップ払わなあかんねんっていう、そのアメリカ在住の日本人の方のメールでして。
ああ、そうなんですね。そうそうそうそうそう。
で、今回もちょっといただいてるんですよ。
はい。
我々、トレーニングしてるということで、はい、一環で、これ、いただいているのがですね、はい、アメリカのインディアナ州のインディアナポリスの、はい、アコさん、州の。
インディアナポリスって地名ですか？
いや、地名ですよ。
あ、地名なんですよ。はい、わかりました。すいません、ポリスがついてるから、なんか、あれなんかなと思ってて、組織なんかなみたいな
感じ。あ、違うんです。なんちゃらポリスいうのが、なんか、ね、ギリシャ語で街かなんかの意味。やったと思う
んですよ。ああ、そうなんですね。まあ、そのコミュニティみたいなニュアンスなんですかね。
多分そうなんですよね。
はい。あ、なるほど。インディアナポリスに在住なんですね。
主婦の方ですね。
ああ、そうなんですね。はい。
で、アメリカでは、筋肉 PR しながら歩いている人が多いと。 まあ、こういう素朴な疑問をいただいてまして。
はあ、筋肉 PR？
あれなんですよね、トレーニングして、もうタンクトップ、この真冬の寒い時期とかでも、特にインディアナポリスはすごい寒い地域なんですけども、そこでもこう袖足して筋肉、上腕二頭筋三頭筋、ポカーン出して歩く人が、割とこうアメリカでは多いという、疑問があるみたいなんですけども。
例えば、ね、普通の感覚でやった夏とかにも、割とタンクトップで、歩くのも結構勇気いったりするじゃないですか。
結構僕は勇気いりますね。
はい。でもまあ、言ってもそこまで不自然じゃない。まあ、夏とかやったら、ね、日本でもね、見かけたりね、することがあるんで、そうなんですけど、さすがに冬にタンクトップっていうのって日本では見ないです。あんまり見たことないかな、僕は。まあ多分いるかもしれないですけど。
タンクトップの上になんかコートだけ着てて、うん、もうなんか、ご飯食べにお店入って脱いだらもうタンクトップやったとか。
ああ、今すげえイメージできたかもしれない。
居酒屋行ったら、そんなんたまにいてはるやんが。
うんうんうん。
あんな見てたら、そない出さんでもって。
ああ、うんうんうんうん。それはいる、それはいる。
それは
知ってる。うん、知らんけど。
知らんけど
、うん、なんか、うん、心当たりやるかもしれないですね。で、海外はそういうノリじゃないってことなんですかね。
あ、海外の方がこう出してるんかもわかんないね。そのアメリカとかは。うんうん、なんかその皮膚が分厚いんか、そのわからないけども。
え、ほんまに真冬でタンクトップの人とかいるんですか？
まあ、例えばなんちゅうかな、その、まあ、僕もその、まあ、ホテル泊まったりとかして、ホテルの中にジムがあったりしたら、ね、はよく行けますけども、うんうんうん、そこでその、何や、冬場でも僕ジム行ったら、やっぱもう、長袖のジャージとかじゃなくて寒いからちゃんと着んねんけど、出してはる人はもうタンクトップに短パンでこう、うん、足から腕から筋肉ゴボーンって出た状態で普通に歩いて、
うんうんうん、あ、そうホテルの中って感じ、ね、
ホテルの中、
あ、そうかそうか、じゃあ外で別にタンクトップですげえ薄着っていうわけではなくて、
うんうんうん、
ちょっとだからその境界線が曖昧なところやったら割とそのまま行くっていう人がの割合多いのかな、
割合多いかもしれないね、
あ、なるほど、
ちょっと建物入ったらもう脱いでもうてとかっていう感じかもわからない、
うんうんうん、あ、そうかそうか、だからホテルでそういう風なことがの場合ってまあ結構微妙なラインですよね、
そうやね、
何かって言ったら例えばね須磨駅とか海水浴場が近くにある時の、
あ、神戸
須磨駅、ね、そうそうそう、須磨駅のトイレとかって、はい、海パン一丁でうろちょろしてるやつじゃないですか。
あれやろ、その海水浴行く前にちょっと着替えなあかんから。
なんすかね、とか、あ、どうなんやろ、まあ、海が近いから、泳いでて途中でトイレ行こうみたいな人もいるんかなとか思ったんですけど、
あ、
なぜ改札出たところで海パンで歩いてる人とかがいて、
うん、
結構俺はそれがあ、ここはなんかその境界線が曖昧なとこなんやと思って結構新鮮やなって見てたことがあるんですけど、
ラ
ジバーとか、はい、うん。どうなんですかね、レストランの中とかでも結構じゃああれなんかな、ちょっとエアコンがついてるところやったら、
うんうん、
T シャツとかじゃなくてタンクトップだぜみたいな人が、
うん、この肩のラインを出しちゃいんのかな、わからへんけど。
そうなんですね。
うん、
まあどうなんやろ、そういう、感覚的にはちょっと恥ずかしいなみたいな日本人とか、僕の場合は結構そういうね、
はいはい、
気持ちになっちゃうんですけど、
うん、
まあいろんな人いらっしゃるんでしょうね、きっと。
ねえ。
うんうん、
もう多分その見せるためやから、その何やろ、うん、もう俺なんかトレーニングしても、うん、なんちゅうかな、そのプロテインとか飲むわけでもなく、
うんうん、
どっちかというとその酒飲むためにやってるみたいなところがあるから、うん、健康を守らんなあかんから、酒飲むためにやってるから、別に体でかしようとも思えへんし。
まあなんせ単純に太りたくねえみたいな、そこぐらいなんかなと
思うんですけど。そこやね、うん。俺も完全そうやけど、うん。
どうなんですかね。で、まあ多少やっぱこう、胸とか肩とか背中とかパンプしてきたら、
うん、
どうだいってなるんかもしれないですね、なんか。
ああ、やってるとそうなるかもしれないですね。うん、ね、
なんか体鍛えてていい感じの時って銭湯に行きたくなったりとかする気持ちまではわかるんですよ、僕も。
ああ、はいはいはい、はい。なんかやっぱたるんでくるとちょっと銭湯行くのは恥ずかしい、
ね、うん。恥ずかしになりますよね。うん、ああ、それはすげえあるんですよね。うん、
そうなのよ、
うんうん。そういう感じなのかな。でも、実際に山崎さんが、海外とかに、
はいはい、
なんかよくね、たまに行かれたりする時とかで、
はいはいはい、
こんなとここんな薄着みたいな、例えばホテル以外とかでも、なんか見たこととかってあるんですか？
ああ、そうな、なんちゅうかな、その空港の中をうろうろ歩いてたりとかすると、もうなんていうかな、外は雪降ったりしてたら、さすがに寒いから、
うん、
そこそこ北あるけど、
うん、
もう一丁建物の中入ったら、もう、なんやろ、スポーツバーみたいなとこが空港の中でもあって、
う
ん、フットボールとか見ながらビール飲んだりしてるとこあって、うんうん、そこやったらなんか皆さん割と、真夏でなんでこんな T シャツ一枚やねんとかっていう、
ああ、そうなん
だ、
ね。
おっさんらとか結構いてるから、
そっかそっか、俺カナダ冬とかでも、
あ、冬場の俺カナダの空港で見たけど、そうやったもん。
カナダって超寒いとこですよね。
もう外の雪ガンガン降っとって。
ですよね。
えらい寒いとこで、こう、T シャツ1万やん。
そうなんですね。
俺、こう時でブルブル震えてんのに。
やっぱ筋肉がついてたらあれなんですか、寒くないのかな。
あと多分ね、皮膚が、その、なんか北国仕様やから分厚いから、
うんうん、
その寒さを通せへんのかもわからへん。俺はやっぱ日本人やから、そんなに寒さに対応できるようにはできてへんから。
いいっすよね。アピールしてるんでしょうね、みんな。
俺強いね、みたいなのが言うてはるんかもわからへんけど。
はい。まあ、いいからだ。でも確かに腕とか肩とか、ね、ムキムキの人いたらちょっと目を引いたり、かっこいいとは思ってしまいますよね。
うん。
それは、だから、高級、なんかすごい、仕事バリバリで稼いでる人がいい服着るのと同じ感覚なんかもしれないですよね。
あー、そうかもしれんね。
ねえ、
ニュアンスとして似てるかもしれんね。
そうそうそう。だから、金稼いでねんかこれ着れんねんぞみたいな。うん、俺鍛えてんねんから来ないぞみたいな。うん、ねいや、いいじゃないですか。
いや、俺金も筋肉もどっちもあらへんわ。
僕もそうっすね。そうそうそう。うん。あ、まあでも、そういう感じやったら、まあ違和感はあるけど、そういう意味ではもう全然僕 OK かもしれないですね。今の、整理してみたら。
うん。うん、いいかもしれんね。
ね
え。うん。
ちょっと、うん。あれですかね、じゃあ今日とか、また飲みに行った時さ、何ですか、外国人の方がいるようなところ、はい、またちょっと、今日、この後飲みに行くんですけど、
はいはいはい。
行くじゃないですか。
行きますね。
ねえ。ちょっとそういう薄着系の人もいるかどうか、ちょっと見てみたいですね。
ちょっと見てみましょうか。
うん。あんま気にしたことなかったですね。うん、うん。
ちょっと今日の、インディアナポリスのアコさんのメールをきっかけに。
きっかけにね、やってみたりとかって。うん。でも、筋肉アピールのことで言うたら、
はいはいはい。
高校時分とかで僕男子校出身なんですけどね。
ああ、はい。
部活とかで運動部とか、まあ僕のイメージだったら野球部の子とか陸上部の子とかって、割となんていうんですかね、まあ体脂肪が低いっていうんで、
うん、
結構いい体、スラッとして、お腹も割れててみたいな、
はいはい、
ね、そういう、人たち結構いっぱいいて、
うん、
いたんだけど、そういう子たちって割となんか休み時間とかに脱いだりとか、
うん、
なんかあったら結構上半身脱いだりみたいな、男子校のノリなのかもしれないですけど、よく僕見かけたんですよね。
はいはいはい。
だから、そういう、なんていうかね、高校生自分のそういう時って、いわゆるそういう海外乗りみたいなのがあったんかもしれないですね、今考えたら。
あー、俺こんだけやってんねや、
トレーニングやってんねや。かっこいいやろ、みたいな。はい。
うん、うん。
でも確かにそういうのを見て僕も、あ、脱げる体になりたいなと思って憧れてたことあったんで、
うん、
割と、はい。なんでね、今ちょっとそんなことを思い出しましたね。部活なかったですか、そのなんか運動部の子がめっちゃ脱ぎ出したりとか、
はい、
上半身裸になってるシチュエーションとかって。
まあ、俺の場合は中高両方とも共学やったから、その休み時間に脱ぐシチュエーションがなかったもんで。
あ、そっかそっか、男子校と共学でかなり変わりそうですね。
多分違うかもしれない、
うんうん。
で、うちも特に高校はその、うん、女子の比率の方が多い。
ああ、そうなんですね。
かったから、効率では珍しかったから、
うんうんうん、
あんまりそういう風にやる場もなく、
うんうんうん、
割とこの女の目線を感じながら、生活をしてたから、
あ、そうかそうか、
着替えるときはもうみんな部室に入ってとかっていうのがもう当たり前やったから。
あ、なるほどね。あ、そっか、僕だからてっきりみんな高校生とかは休み時間に上半身裸になるもんやとずっと思ってたもんで。
ああ、ね、男子校やったらそうかもしれんね。
男子校やったら割と、はい、そうでしたね。うん、なんか、そうですよね。で大学とかになると、
はい、
大体なんていうんですか、飲み会とかで一人二人で脱ぐやつがいるんですよね。
いるいるいる。俺も同級生でもおるもん。
います、
うん、
ああ、いそうですね。わかんないけど。
名前出せへんけど。
そうですよね。まあ、それもそういう風な。でも、さすがになんか、いい体の人がやっぱ脱ぐ率高いですよね、それも。
やっぱりそれなりに鍛えてる人がやっぱ脱ぐ、
うんうん。だからまあ、そのあたりも多分自意識の表れなんでしょうね。
うん。
まあ、そんだけ頑張ってますからね、体鍛えてる人って。
結構やらんと大きならんからね。
うんうんうん、
やっぱり腕立て10回ぐらいでは体もそんなに変わらないし。
うんうんうん、そうですね。そうだと思うんですよ。全体的にね、で、バランスもね、良かったり良くなかったりね、
人
によってあると思うんですけど、
はいはい、
だいたいお風呂上がりとかにいい時期って結構鏡の前に、いっぱいいたりとかっていうのも多分誰でもありますよね。
ありますね。
うん、ですね。まあまあ、高校生は割と多分鍛えてる人とかいっぱいいたかなみたいな思うんですけど、
はいはい。
山崎さん、高校の時って割とストイックでした？その、なんて部活とかそういうのって。
僕はもう中高、 中学は、ちょっと陸上部に入ってて。
あ、陸上部？
中学
は。エリートじゃないですか。でも、体のラインが超綺麗になるエリートじゃないですか。
いや、でも、ちゃんと練習をしてない陸上部生やったから、ちょっとサボったりとかしてやってて。
中学生の頃って、その、なんですか、その、専攻とかってあるんですか？その、何専攻？例えば、長距離、短距離とか、
はい、はい。
なんか、投げるやつとかあるじゃないですか。
ありますね。
はい。ああいうので、俺は何するぜみたいなってあるんですか？
一応、その、なんか、その、長距離メインでトレーニングする人、短距離メインの人、それから、うん、その、なんていうの、投擲って、なんていうのかな？砲丸投げとか、槍投げとか、円盤投げの、
うん。うん。型を鍛える人とか、
鍛える人みたいなのがあって、うん、一応、どれかにも所属するんだけども、うん、俺はもう、普段、ちゃんと練習してない人間やったから、もう大会1ヶ月前に、
うん、
じゃあ今日は長距離で出るとか短距離で出るみたいな感じでやってたから。
あ、そうなんや。あ、じゃあ毎回、だからこう、いろんな大会があって、うん、これ出るぜっていうのを、
はい。
チョイスできるってことですか？
チョイス、ほんまはそれあかんと思うねんけど、いい加減にやってるから、その時楽やなと思いついた方にピュッと飛びついてたから、
あ、そうなん
ですね、体は中学の時はそんなに鍛えてなかった
し。あ、そうなんですね。うん、まあどっちかって言ったらその、体鍛えるぜっていう方よりも楽する方向に走ってたってことなんですね。
うん。
あ、なるほどね。
そんなにその運動するのが好きじゃないかったから当時は。
そうですね。僕はね、中学生の頃はね、弓道部にいまして。
ああ、弓道部。
先輩がまあ怖かったもんで、
はいはい、
上下関係にビビりまくるようになって、
はあはあ、
中学2年生の時に辞めちゃいましたね、僕は。
ああ、それは、うん、その、トレーニングを、あれやれ、これやれっていう、その、量が多いとか、きついとか。
いや、それもありましたよ。スクワット500回させられたりとか、罰ゲームで。
500回
あんで、ヒンズースクワット500回やらされて、
はいはい、
そっから2日、3日ぐらい足が動かなくて学校休んだりとかって僕ありました。
はあ、そんなに
やらせた。はい、あって、まあ、そのあたりは、まあ、そのあたりに関しては、辛いけど、なんていうか、しんどいけど辛くはなかったんですけど、
あ、はい、
僕たちの場合は、例えば、一日二日部活を休んだ時に、
はい、
次に行った時のプレッシャーがまあ半端ないんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、で、僕なんか体を怪我したかなんかで、一週間ぐらい僕部活に行かなかった時があって、
あ、はい、
久しぶりに行った時に怒られるんやろな、どうなんやろな、みたいなことを考えてるうちにプレッシャーがもうのしかかってきて、それでやめちゃったんです、僕。
あ、はい、で、その怪我をきっかけに行かなくなり。
うん、メンタルにでやられたみたいなところがあって、
はいはい、
そうなんですよ。なんで、体育会系の部活のその、あれに、人間関係ってほどでもないな。
うんうん、
まあ、そうやって怒られるのが嫌でも、僕はドロップアウトしちゃった方でした。
ああ、うんうん。確かにその昔、今はどうか知らんけど、俺らの時でまだちょっとその理不尽なんが若干残ってた時代
ありました。で、またその、中学生とか時、僕、で、男子、なんていうかね、私立で中高一貫やったから、
はいはいはい。
高校生とか、高校生とかとも一緒の部活なんですよ。だから大人がいっぱいおるっていうような感覚やったんで、特にもう怖かったですね、年上が。
中1から見たら高2、高3なんかほんまにでかいもんね。
そうなんですよ。うん、そうなんですよ。で、またちょっとやっちゃそうな人とかもいるじゃないですか。
うん、
だから怒られたらもうビビり倒したりとかっていうふうなしてたんですけど、
うん、
そんなもんで、ね、で、いや、一日でも休むことは悪いもんや、みたいな感じの教育をずっとされてきたもんで。
ああ、はい、僕らの時代は多分ほんまにそうやもんね。
ねえ。ええやん、休んだらとか、なんやったら別に、その、ね、3日ぐらい、ね、
うん、
3日ぐらいで、3日ぐらいで行くって、それが無理なやったらやめるで、ぐらいの感覚でも部活っていいもんやと思ってるんですけど、僕、今になったらね、今のこの、いろいろ視野が多少広まった今から見たら、
うん、
それでも文句やる筋合いないと思うんですけどね。
絶対ないと思うね。
そうそうそう。
いや、それでその中学高校の時の部活のイメージがもうすごい、そう、思い出とかがええもんがないから、
うんうん、
ほんでその学校卒業したら運動でペタッとやめてしまう人が日本ってすごい多いらしくて。
うんうんうん、そうですよね。まあ辛いトレーニングもあるし、そういう風なね。
うん。
うん。それはそうだと思いますね。
多分ね、そこがね、ずっと生涯スポーツを続けにくい環境になってんのがやっぱりね、
うんうん、
アメリカに勝てない、
僕はね。アメリカに勝てないけど。そうですね。
アメリカに勝ちたいですよ、僕は。音楽でも。
ね、
音楽で負け、うん、酒の強さで負け。
うんうんうん、まあ、体質とかもね。
体質。
ありますからね。うん。
そうなんですよ。
そ
う
ね。そっかそっか。で、部活、で、中学はそんな感じで、高校生の時は
高校時代は僕は帰宅部やったんで、もう全く本当に運動せず。で、休みが、土日、休みで一日中家にいて、で、月曜日学校行ったら、一日学校行ったら帰ってきたらもう筋肉痛になったぐらい、運動不足が慢性化してた時代が18歳ぐらいまでかな。
当時花形とかって何でした？
部活は、うん、サッカー部、うん、バスケ部、うん、テニス部、うん、あと何があったかな、運動部は多分この辺で、
うん、
であとその次ぐらい野球部、
うん、
で女子のソフトボール部、で、あとここに文化系で唯一食い込んでくるのが吹奏楽部。
そういうことで花形だったんですか？
あ、文化系の中では割り一番多分そうやった。
ああ、そっかそっか、そうやね。文化系の中ではそうですよね。あの、発表会とかも多いし、
うん、
ね。そうかそうか、そうだわ。
なんかその、モテてる子とかは、大体今言った部活に入ってた。
僕らの高校の時って割とその、運動部がやっぱモテる人たち集まりみたいになってて、はい、うん、その後、軽音楽部みたいなのに入ってる人もモテる人が多かったかなっていう印象ですね。
ああ、そうか、高校生ぐらいで今度そうなってくるもんね。
そうそうそう。
軽音楽部が。
うん、そうなんですよ。
ああ、うんうん、まあ今の俺も挙げた部活も、あの、うん、ないの。この出てきた部活、実はあの、うん、真剣ゼミの勧誘漫画に出てきた部活やねん。
ああ、そらいけてるわ。そらいけてるわ、
うん。ごっつかっこよく書いてるもんね、うん。
かっこよく書いてるっすよね。
ほんで、今しかないって中2の頭に1学期ぐらいに来て、
うんうん、
ほんなら中3になって、今から逆転の最後のチャンス。
あ、そうそうそう。意外に、いついけんねん。1年通してみたら。意外に夏な、これからスタートみたいなんで、
うん、
そろそろ始めたいとやばいぜ。まだいけるみたいな、ね。時期によってね、書き、あの、ね、切り口が違ったりしてね。
違って。
いいですよ。
夏の遅れを取り戻せとかね。
多分僕らの世代の10年ぐらい前とかやったら、ラグビーとかがね、ラグビー部の漫画とかあったんかもしれないですよね。
今ぐらいだったらね、ちょっと、うん、あの、ラグビーもあの、五郎丸選手のフィーバーとかもあって。
うんうんうん、あ、そうかそうか。今来てるんですよね。
今来てるから。
あ、なるほど。
あったかもしれんね、ラグビー部。
うんうんうん、
真剣ゼミでも。
うん、そんな感じだったかな。でも今もね、この間僕、
はいはいはい、はい。
あ、そうだ。あの、で、その、軽音楽部で思い出したんですけど、僕、軽音楽部の、
うん、
あの、なんつうんかな、あの、軽音楽部に僕所属してたんですね、あの、高校生の時期に。
はいはい、はい、
まあ。当時はギター研究同好会という名前で、うん、今それが軽音楽部になってて、
ああ、はい。
で、この間、その軽音楽部の生徒さんたちと、
ええ、
ライブで対バンしたんですよ。
え、どういうこと？え、
母校の軽音楽部の、
うん、
所属してるバンドさんと同じイベントに出る機会があって、
うん、え、その高校生とヤブが
一緒にやったんです、一緒にやったんですよ。よくないですかこれ。
それはええね、うん、なんなんそれ、なん、おもろそうやな。
あのね、地元の中でね、あの商店、地元の商店街で毎年冬になると、
うんうん、
その商店街のお祭りみたいなのが あるんですよね。
はい。
なんかあの1日2日とか、まあ2日で、それ飽きんの祭りっていう名前で、
はい、
あのうちの地元でやってるんですけど、
はい、
そこのあの飽きんの祭りのそのなんていうんですか、街を盛り上げる一環として、
はい、
ライブステージってのが毎年あるんです。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。それがあって、で、結構、まあ、その地元に特化した、そう、なんていうんですか、あの、まあ、高校生とかは、割とそういうのにやっぱ機会があったら出ようって顧問の先生が言って、
ダン
バンドが出張るみたいなんで、そういうのは僕見に行ってたことがあったんですけど、
ああ、はい、はい。
たまたまそれのステージに今回ね、なんかやってやって、あの、声をかけていただいて、
はい。
で、その、あの、メンツの中に、
うん、
うちの母校のあの、軽音楽部ってあるから、
ああ
、どないだどないだみたいな。
ちょっと先輩が見たろかと。
まあ、うん、どんな感じになってんねやろなって思って行ったんです。
ああ。
これがね、はい、先々週、まあ、今がその年末で、12月のね、中盤ぐらいのタイミングでそういうのがあったんで、僕行ってきたんですよね。
ああ、はいはい。
うん。で、面白かったですね、あの、結構、やっぱり時代的に違ってたな、みたいなのがあって、
はい、
まあ、まずは、僕らがいた時代っていうのは男子校なんで、結構、ま、男の子ばっかりで、結構やんちゃな子が目立ってた時期やったんですね。
ああ、軽音楽部入る子、
うんうん、
ああ、確かに僕らの時代はそうやったね。
ちょっと不良っぽい人とかがいたりして、
うん。
うん、なんか、そうなんです。僕も、同じ部活じゃなかったらビビってたな、みたいな子たちが結構いたんですよ。
うん、うん。
で、そんな感じなんかなと思って、この間それに行ってみて、で、朝、その、なんか10時集合やったんで、おはようございます、言うてこうやって言ったら、
ああ、はい。
僕が見た感じで言って、4分の3ぐらいが女の子やったんです。
はあ。
っていうのが、もともと男子校やったんですけど、
はい。
ここ、4、5年ぐらいで僕の母校、共学になりまして、
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。んで、それで、そこに参加してた子はもう女の子の方が圧倒的に多くて、
うん、うん、うん。
で、あと全体的に見回しても、割となんかちゃんと敬語とか使ったりする 人が多くて、
あ、
やんちゃな人は全然いなかったんですよね。
あ、そうなん
や。ヤンキーっぽい子とか全然いなかったですね。まあ、たまたまかもしれないんですけど、
うん、
あ、こんな感じなんや、今って。いい子、いい子とか真面目そうな学生さんがばっかりやったんで。
うん、あ、そうなんや。は
い、うん、で、まあ、演奏とかも、まあ、そこそこ上手なんですよ。あの、僕たちの、が、その、同じ歳、僕たちがそれぐらいの歳やった時に比べて。
ああ。
なんかギターの音とかもすごいいい音出してたりとか、ドラム上手やったりとか。
あ、そうなんや。
うん。
結構、高校生、しっかりしてんねや。
しっかりしてるんですよ。で、僕らの時って、楽器練習する教材が、ビデオしかなかったりしてない、うん。なんか楽器屋とかで売ってる教則ビデオやったりとか、
ああ。
それこそ雑誌しかなかったじゃないですか。
なかったね。
今多分ネットとかで見れるから、うん、その、あの、お手本がなんぼでも見れるから、うんうん、それ見て練習する機会とかってあるんかなとか思ったり、
うんうん、
それとか、あの、エフェクターとかも安くていい音するエフェクターとかって多分僕たちの時代よりも出てるから、
うん、
いい音がすごいしやすくなってるのかなと思ったんですけど。
ああ、そのマルチエフェクター一つにしても、すごい性能とかが進化してきてるかもわからんね。
うん、そういうとこもあって、演奏も音も、クオリティは自分たちの、平均クオリティは自分たちの時期より全然高かったですね。
ああ、そうなんや。
はい、そうですね。うん、まあ、なんで、結構、あ、今こういう人たちなんだ、みたいなんで、有意義でしたね。
はあ、うん。あの映画でも、そのね、何年か前に、その、スイングガールズとか、うん、あの、話題になったりしたけども、うん、まあ、そういうので、イメージがどんどんどんどんやっぱ変わってきてるのかもしれないね。
うん、ああ、まあ、一般化してる、なんていうか、自分たちの時期よりあんま不良感はなくなったんだと思うんですよね。
うん。うんうん、確かに、その、俺らの時でまだちょっとこう、そう、なんかエレキギター鳴らしてるとかやったらちょっと不良ちゃうみたいなイメージで見られてる。
まだその考えが、の残りがあった時期ですよね。
その残りかすというか、その、ちょっとの部分がまだあった時期ではあったけど、
うんう
ん、今はもうそうじゃないんやろ
ね。そう
なん
ですよね。うんうん、
いや、でもいいことやと思うね、それは。はい、
まあまあ、そうやって、まあ、別に、僕は自身はあんまり、まあ先輩から後輩やからとかってあんま思わずで、うん、あんましその先輩風を吹かすタイプの僕ないんで、
うんうんうん、
まあ、そんなに、昔こうで、こっちの学校にいたんですよ、ぐらいの感じではいてたんですけど、
あ、
はい、まあ結構楽しいお話とかもできたりして。
あ、現役のその高校生から。
そうですね。うん、なんで、あ、よかったですね。まあでも、なかなか挨拶をきちんとできる高校生は、その時はあんましいなかったなと思ったんで、そこを言うべきかどうかと思って言わなかったですもん。
あ
まあ別に俺が言うことじゃないわって思って。
俺も多分そのぐらい、16ぐらいの時って絶対ちゃんとできてなかった気がする。
うん、僕もそうやと思うんですね。で、僕とかやったら、先輩かなんか知らんけど偉そうにしやがってとか僕絶対思ったりとか、する方の高校生だったんで、うん、一応かなり柔らかく僕、あ、よろしくです、みたいな。
あ、
うん、そんな感じでお話ししましたね。うん、
俺もだって大学の時は、何、うん、先輩偉そうにしに来とんねんとか、
あんま言うたかんね。そうなの、そうなの、そう。まあそういうのはありますよね。
そう、俺の先輩聞いとったら、また怒られるからね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。まあまあまあ、そういうような感じで、まあ、久しぶりは母校との交流があって、
うん、
はい、よかったですね。
で、なかなかそういう、その、まあ、音楽を通じて、たまたま音楽きっかけで、うん、そういうなんか、まあ、商店街やったっけ、街かなんか
を
逃げますっていう。なんかそういう共通項、イベントの共通項があって、その世代が全く違う人とこの会話でする機会があったっていうの、それは僕すごい貴重やなと思うね。すごい羨ましいなと思うけどね。
それね、今まででも地元の人とかでもそうなんですけれども、うん、例えば自分よりも20個ぐらい上の世代の方とか、30個ぐらい上の世代の方とかと、
はいはいはい、
一緒にバンドとかやったりすること、僕もあって、
ああ、はい。
多分言うたら、おじさん方と一緒にバンドすることとかって、山崎さんもあるでしょ？
僕はほとんど年上の人ばっかりやから。
で、その時に、たまにおじさんが飲んだ時に言う、音楽でこのと、世代の違う子と繋がれるんが嬉しいみたいなことを、ポロッと、ポロポロと聞く機会っていうのは今まで僕結構あったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
それが、ああ、こういうことかっていうのを今回初めて思いました。その、
ああ。俺もそうやね、ライブさしもうたり、だいたいこう自分のバンドでやった後にその、まあ、アフタージャムセッションみたいな感じでやって、うんうんうん、そしたらお客さん入り混じってこう、参加してくれたりとかすんねんけど、うんうんうん、そしたらやっぱ世代、僕よりもやっぱ20個上ぐらいの人とかが、うん、ふらっとこの、テナーサックス持ったり、ギター持ったりして、
うんうん、
一緒にこうやって、うん、普段のその、ビジネスの中だけやったら、うん、絶対知り合うことのない世代間ギャップ、うん。多分いても上司と部下とか、うん、そういう関係性しかないけど、うん、フラットにこの音楽があるから、 一知り合い同士、一友達同士になれるみたいな、うん、こういうのってすごいありがたいみたいなことは、うん、やっぱり僕も演奏行く先々で、うん、あ、国内外問わず、やっぱりそういう意見をいただくから、う
ん、あ、それってね、結構聞くことあったけど、実感することとかって、結構山崎さんは あったんですよ、今まで。
あ、僕はもうライブ、やるたびにそれはすごい、いつも思うから。
そうなんですね。あ、うん、そうです。僕、もう、そう、つながり自体はありがたいなと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、確か音楽をきっかけにして、この違う世代の人と触れ合ったっていう実感があったんで、僕、今回初めてでしたね。なんかわかんないですけど、年上の方と一緒にやる分には、
うんうん、
まあ、普通なことやなみたいな感覚でずっといたんですけど、
うん、こうまあどんどんね僕らも年取っていくからその、うん、なんていうかな、こう感性が錆びついていくっていうか、僕それが自分がそうなっていくのは怖いなと思うから、
ああなるほど、
やっぱ自分より年の若い人の話を聞く時ですごいなんか、うん、ありがたいというか、
あ
すごい、
その意識で折れんのいいですね。
もうずっとそれもう日々やっぱ恐れてるもんね。
あ、そうなんですね。
頭が絶対硬くなっていってる
かもしれん。俺だって。うん、こいつに説教するんやったらこれやなとか、俺結構ずっと思ってるもん、いろいろ。いろんな髪で。俺多分錆びついてきてるわ。説教親父になりそう、
俺。飲んだら俺も言うてるかもしれんけどね。しからせやとか言ってね、うんうん。そうなんですよ。
山崎さんはどうですか、母校とかってたまに、僕自体はもう母校に行くことみたいなんで、たまに母校のその吹奏楽部の人のライブを見に行ったりとかっていう風に、することがあるんですけど、あります？
母校はこの前の実家に用事で帰って、うん、ほんで車でちょっと家の近所ドライブしてって、
うんうんうん、
そしたら母校の野球部の子が練習試合かなんかをたまたまやってて、
うんうんうん、
そこをちょっと見に行ったのかな、
うんうんうん、
練習試合、高校生の野球部の試合をちょっと見て、
うん、あ、そうなんですね。
で、行ったら、まあそのグラウンドがあって、で、その、まあ、ベンチに選手がいて、うんうんうん、で、その周りにちょっと、まあ保護者的な人がいて、
うんうん、
で、その後ろ側に、
うん、
明らかにこの保護者じゃないおっさんがなんか4、5人ぐらいお茶持って、
はあ、
うん、でなんか折りたたみのベンチっていうか椅子っていうかあんな持ってきて、
うんうんうん、
ほんでこの木の下で日陰の中入って野球応援しているおっさんがいて、
はあ、
多分卒業生の人なんかもしれんし、うんうんうん、近所のおっさんかもわからへんけど、
うんうん、
なんか俺もうその日、まあ、用事それ最後進んで終わって暇やったから、うん、ちょっと野球部の試合見に行こう思って、
うん、
でおっさんと混じってやっぱ見てたけど、
うんうん、
やっぱ面白いね。ああいう、うん、なんか若者がなんかこう、元気にやってるっていうのは。
うん、マジで
おっさんやな、これ、コメントが。
ほんまも山崎さん、高校の時ってその野球部と関わりあったんですか？
いや、野球部とは関わりなくて、うん、僕もその、運動部、テニス部にいてすぐ辞めちゃったから、
実
質帰宅部やから、うん、高校時代はそんなに活発に何か物事に取り組んで、出た3年間じゃなかったから、
なるほどね、
うん、今思ったらば、なんかやっときゃよかったなっていう、まあ、ちょっとした後悔みたいなのは、まあ、ないことはないけども。
そうなんですね。そうか。若者がやっとるぜと。
やっと
る
な。あんな見たらやっぱ刺激もらえるからね。ああ、ええなと思うから。なんかやっぱ勢いっていうか、パワーっていうかね、あんなんは絶対若い子には勝てへんなって。
ああ、なるほどね。うん、
だから俺、おっさんになったら小賢しいことを やり始めると思うね。こちょこちょこちょこちょ。
なるほどね。
いろんなことにおいて。
走り出したりとか。
そう、
ね、
体力なくなるからね。ほんまに。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからなんかそのね、若い世代がとか、
うん、
そのね、さっきちょっと、まあ、